どうも皆さん、おパクですよ。ねえ、皆さん、近い頃はね、どのようにお過ごしでしょうか。まあ自粛とかもね、解け始め、また第2波来てる来てないとか、まあちょっと収録日的に、まあどうなるか未来のことはわかりませんけれども、新しい未来を作っていくのは、あなたたちですよ。ねえ、本日ね、どんちゃんがちょっと都合により、お休みをいただいておりますが、彼は元気でやっておりますので、決して心配な、いや、うん、けん、うん、心配なさらずね、大丈夫ですからね。まあ、今日はね、私、オパクと、
私、西田が、
お送りいたします。はい。さて、西田さん、まあ、まとめ役がね、いないですから、
は
い、
そうですね。
非常にちょっとね、どうなるかわからないところありますが、
そうだね、ボケ役だけが残ってしまったのかな。
そうなんですよね。
そうだね。
まあ、ただね、ただですよ、最近私、ある人に言われまして、昔の君を取り戻してきたねと。
ほう。
私いけるんじゃないかなとね思っておりますけれども、まあそんなこんなでね、今回私たち2人でね、ちょっとカミカミですけども、
私たち、ね、あなたたたたたぐらいのところね、ツッコミたくしょうがなかったんだよね。あなたたたたちぐらいのなんかただ2つぐらい多かったん
で、まあね、2人で、今日はね、お送りしてちょっとディープな話をしようかなと。
すべての音はここから始まる。始めはデモ作りから。そして。メジャーへの道は、ここから始まる。www.artfields.net。アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、7名がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ななみ1アップ発売中、みんな聴いてね。
この番組がアートヒルズミュージックの提供でお送りしております。はい、ということですね。まあ我々も、まあこのご時世、ソーシャルディスタンス、まあフェイスガードしながらね、
収録し
ているわけですけども。
私、はい、本日題材を持ってまいりました。
はい、持ってきました。
まあちょっと止める人がいないのでね、ちょっとね、ちょっとマニアックなお話をしようかなと思っておりますね。
はい、はい、
はい。私ね、最近ね、ギターを弾くときはね、はい、必ずつけるものがあるんですね。
おう、まあ今回またギター話ということで、
はい、はい、ちょっとね、まあ一応私たち音楽やってますから、
まあそうね、まあ、
どんな話をとか、まあ、もちろん音楽のね話をしようかなと思っております。はいはいはい、まあさて、じゃあ西谷さん、私がじゃあギター弾くときにいつも使っているものとはなんだ、はい、
それは何ですか、その使ってるものってのも。あ、ピックです。ピックないとギター弾けないでしょ。
いやもう、はい、もうそんな、もうね、確かに大事だ。ピックは大事だ。
ギターを持って、ね、ピックを持って。
持ってね、ロックンロールを奏でるわけで。私はね、最近、ファズっちゅうね、エフェクターを、やっぱ、最近凝り出しまして、
はいはいはい、
昔から好きだったんですよ。
はいはいはい、
で、ファズを使ってるね、有名なギタリストってね、はい、誰かって言ったらね、まあ、かの有名なジミ・ヘンドリックス。
はいはいはい。
ね、キングクリムゾンのあのロバートフリップ、
はい、ロバートフリップですね、はい、
それからダイナソージュニアのね、はい、ちょっと名前出てこなくなっちゃった。まあね、そんなね、はいはい、感じで、 まあ、有名な、ね人たちが、ねはい、使ってるファズですけれども、
はい
まあ、ファズっていうのはそもそも一番最初のギターの歪みエフェクターと言われてますけどもね、まあ、あれはアンプの弦をフルで10までやってっていうのがあった時に、はいはいアンプがこう耐えきれなくてジリジリチリチリとねなるような、はいはい、ちょっと毛羽立ったような音をねこう出すっていうのがファズエフェクターでございまして、まあかの有名なねジム・ヘンドリックスがね、使ったのはあのファズフェイスというねまあ大きな月のような形をした、
月のような形
月のような形をした目目がついてるようなねお豆がお目目が
お目目がね
お目目が
お目目がついてる
つまみのようになっているまあこういうねファズフェイスというねお顔のようなねエフェクターでございますけれどもねそちらからね始まりそれからですねまあトーンベンダーと言われるねまあちょっと大きめのなんか靴みたいな形をしたねファズみんな行きねそれからまあ有名なのはやっぱビッグマフですよ。
ああ聞いたことある。
ビッグマフ。
ビッグマフ。
聞いたことありますね。はいはいはい、あのお弁当箱のようなね。
はいはいはい。ちょっと特徴的な形の、ね、入ってね。
そう、はい。そこ開けたらね、ちょろんとしかね、あの、カイロがないっていうのがまた、こう、かわいらしい。
日の丸弁当の、まあ、梅干しみたいなね。
そうですよ。
弁当みたいになってるわけですから
。ですからね、それをね、こう、いろいろね、こう、凝っていくとですね、まあ、いろんなものがありましてね、まあ、何がいいかっていうとね、まず、ファズフェイスに限ってなったらね、歪み方なんかどうでもいい、ファズフェイスは。ファズフェイスはね、歪み方なんかどうでもいいんですよ。
そう、大事じゃないの、そこ。
もうね、ファズフェイスはね、こう、ボリュームとね、
はい、
まあ原因をこうマックスまでやって、
ほうほうほう
まずギターにつなげます。
う
そしてアンプにつないで、
はいはい、
でギターをチャカッとかき鳴らすわけですよ。まあもう当然もうそれはもうボリュームマックスですから、まあうるさいです
ね。うるさいですね。
これはねまたギターのボリュームをね絞るんですな。
ほう
するとね、なんでかね、綺麗なねクリーンのシャラーンとしたね鈴なりと言われる、ね、音がね鳴るわけですよ。
はいはいはい。
これがまたたまらんのですわな。
なるほど、
ところがどっこい、
はあ、まだ売りがあると。
そうところがどっこいですよ。ビッグマフがですね、打って変わってもう全ての音をこうここから始まるじゃない、全ての音
さっきなんか聞いたような、ちょっとさっき聞いたような、
もうねぐちゃっとぐちゃっと音を潰してね、
はいはい、
もう音の塊でこうね観客の人を殴るようなね音をバンと出すわけですな。これがまたね、これがまたたまらんのですわ。私は普段ねビッグマフってまあマフって言われるねエフェクター使ってるんですけども、まあそのビッグマフもね、まあちょっといろいろね、何が面白いってね、製造時期によって音が違うんです。
おーおーおー、
全然違うんです。ほん
まあ、楽器ってのはよくあるよね、あるんですけど、その電気回路系だけど、
そうそうそう、
それとも違うんだ。
全然違うんですやっぱりね。全然違うのよね、やっぱね、パーツとかもそうなんですけどね、
はいはいはい、
まあやっぱあのまあアメリカのねエレクトロニクスハーモニエレクトロハーモニクスというね会社さんがね作ってるエフェクターですけどもね、これがね一時期経営がねちょっと怪しくなってね、ロシアにちょっと移ったんですね、
はいはい、
でロシアで製造してたロシア製のマフっていうのはまたこれがねアメリカで作った時とは、ね、全然もう大違いでね、あの凶暴ったらやれしないみたいな、暴れまくる暴れまくる、もう轟音の波、うん、
お
う荒波の中にこうまるでこうちっちゃな小舟がいるような感覚でね、はいはいはい、わーっとなるわけですよね。
お
う、それがねいいんですよ。ただねやっぱりね有名なねビッグマフ使いとしてはね、あれですよね、ピンクフロイドのデイビッド・ギルモア、
ギルモア先輩ですよ
ね、ギルモア先輩が使ってましたよ、ハイワットのアンプにね、ビッグマフのね、ラムズヘッドって言われるね、時期のね、こうエフェクターの絵柄にこう、まあ、ちょっとなんていうんですかね、あのラムのね頭です、ラムのね羊のね頭、小焼き羊ですね、
羊だね、ラムはそうだね、
小羊のね頭が入ってあるよう、ね、な、ね、使ってたわけですけれどもね、またそのラムズヘッド機っていうのもまた奥が深くて、なんでか知らないんですけど、なんか1ヶ月製造時期が違うだけでまた音が違うんですよ。
たった1ヶ月、
そうそうそう、まあね、あのその時代のエフェクターっていうのはみんな大体そうなんですけどね、なんでかって言ったら、ね、あのやっぱり今と違ってね、あのコンデンサーだったりパーツのね精度が低いん
ですね。ああ、手作りっつうか、
そうそうそう、低いんでね、やっぱりね、それでね、こう音がね、どんどんどんどん変わっていくわけですよね。
はいはいはい、
で、まあ、ある一時期のこう音がいい音がいいって言われてるこう時期が一番なんかこうねパープルシリーズみたいな感じでパープルだって言われて、はいはいはい、紫色のねこう文字でビッグマフと書かれたねあのビッグマフがねいいって言われてるんですけどね、ちょっとねそのヴィンテージエフェクターっていうのはねこう奥が深いわけですよ。すごい奥が深いです。パズに限らずに、ね、奥が深いわけですよ。
ほうほう。
あのただね一つだけね言わせていただきたいことがある。
はいは
い、いやヴィンテージエフェクターは確かにね素晴らしいものです。
ああ
素晴らしい。私も大好きです
。
だけどねあの正直な話ね、
うん、
ヴィンテージのその当時使ってたものを使ったからといってその音がやっぱ出るわけじゃないんですな。
まあまあまあ、うん、なるほどね。
なぜか、うん、なぜか、うん、その時代の時のアンプでもその時代の時のギターでもその時代の時のシールドでもないんですよ、
う
ん、やはりねエフェクターっていうのはねその音が出てなんぼですからね
、まあまあそういうもんですよね
っていうのがねちょっとね思うわけですけども、うん、やっぱね回路なんぼみたいな回路ありきみたいなあるんですけどね、うん、ちょっと違うんじゃないかと。まあ、もちろんトランジスタがこうゲルマニウム使ってますっていうのはあのおおってなるんですけどいやいやいやと
なかなかマニアックな
思う時はありますよ。
なんか電子回路とかだからさなんか今の方がなんかいいんじゃないのみたいなちょっとイメージはあるんだけどやっぱりも昔のそのなんか、まあ、雑だったりとかその手によってこう違うあれがまた独特の雰囲気を音を生んでるっていう、それがヴィンテージやっぱエフェクターの楽しみっていうんですか、ま
あ、良さっていうかね、あんなっていうんですかね、はいはいはい、結局ね、長い時代、長い年代がね、経ってるわけですよ、
はいはい、
ヴィンテージエフェクターって残ってるものがね、やっぱいいものしか残らないですよ。
まあまあまあ、それはもう何でもそうだね。
そう
やっぱりいいものだけが残っていくのは、そうそうそう、
ね、あのいい個体だけが残ってるから、はいはいはい、結局それがいいってなっちゃうわけですよ。
なるほどね、
うん、
粗悪品をどんどんねこれいらねえっつって
そうそうなっちゃうんですよ。そうそうそうそう、だからねそういうとこもあるんですよね。
なるほどね、
まあ、今確かにねこうゲルマニウムのトランジスタ使わずにねもう製造されてないんでね、はい、シリコンで作られたね、
はい、
トランジスタよく使ってますけどファズにはね、
はい、
あのなんていうんですかね、あの結局ねその人が求めてる音が出りゃいいっていう話はあるんですよね、
はい、
だからねそういうことをねちょっと考えながらいつもねここ最近はパズを買い漁って買い漁って先ほどねあのロバート・フリップ氏のね名前を出しましたけども、はいはい、ロバート・フリップ氏はねあのそのさっき言ったトーンベンダーとね、はい、ビッグマフのねアイノコみたいなエフェクターを使ってたんですよ。
ほう
あのファーストアルバム 20th Century Schizoid
もあるんです
よ。 21st Century 今混ざっちゃったティレクス 21st Century Schizoid もあるね、あれ出した時に使ったエフェクターの名前がですねバズアラウンドって言うんですけど、
ほう
3年間ぐらいしかね製造されてなかったんですけどね、まあ、いろいろ復刻もされまして、まあ、そのうちの一つを私手に入れたんですね。
ね
え、なんか本物だったら違うぜっていう人ももちろんいるんですけど、なんか近しい音やっぱしますよね。
なるほどね。
もうねそれだけをつないでこうねエフェクターをあのアンプをねちょっとトランジスタのアンプとかにしてねやるとねもうね気分はロバート・フリップですよ気分はロバート・フリップです本当に。要はこのね、やっぱそうだね、いいなって思うしね、やっぱりエフェクターってのはちっちゃいからね。
ああ、まあ、
割とちっちゃいんでね、はい、あの、カバンの中に入るサイズなんで、
ね、持ち運びに便利。
そうそうそう、はい、あのね、やっぱコレクション性が高いっていうのもね、一つあるね。
ああ、ちょっとね、あれちょっと部屋に並べたくなる気持ちは分かるね、ちょっと。
あの、やっぱ、なんつうの、ドラムのさ、
はい、
スネアをこう、ラックにいっぱい
詰めるみたいな。まあまあまあ、それもあるね。
感じでこう、エフェクターいっぱいこう、やるわけですよ、ね、やっぱ男の子はねつまみがついてるとワクワクするんだ
そうだね。あなんかボスのやつとかまたカラフルだったりとかさ、なんか色味もあったりとかね、あのメカメカしいものが
そうあれがね可愛 いんだな、あれがさエフェクターってさ可愛 いんだよこれなんつうんだろうね、なんかこうつまみをこうやっていっぱいついてね、なんかこうやっぱねパズフェスなんかね本当顔みたいになってますしね。最近はなんかデザインもいろいろ凝られてたりしてて、いろんなエフェクターが、
はい、
こう綺麗な絵が描いてあったりとかね、むしろなんか鉄をもうそのまま打ち付けましたみたいなやつとかもあって、
はいはい、
やっぱね、なんていうんですか、この芸術性というかね、やはりそういうのがね、あるんです。足元に広がる芸術。
なるほど、なるほど。
芸術ですよ。もうね、まあ、安直もよし、エフェクターたくさん積んだのもよし、エフェクター1個でこれで勝負だ。よし、もうそれがアートですから。
ああ、なるほどね。
そうだからね、ほんとね、エフェクターっていうのは奥が深いんですよ。
でも何の世界でもそうだけど、やっぱり自分のこう好きなものとかいいものを買うとさ、やる気が出るよね。
あ、出ますね。
あ、
出ますよ。
まあ絵描くならいい筆でもいいし、
そう、
まあね、いい俺ら楽器はね、もう買うと
か。本当にね、
出ます。
本当にもうだから、うん、数を買いに買いに買いに、うん、なんか今月だけで5、6個ぐらい買っちゃった
よね。うん、おー、だからまあ経済回してますね。
経済回してますけどもそう、はいはい、まあちょっといろいろね、こうずっとね、そのビッグマフのね、ロシアのモデルをこうリーシューしたね、復刻したやつを使ってたんですけどね、ちょっとこう、ちょっと違うな、違うなと思った時にね、見つけたのがね、そのやっぱバズアラウンドっていうね、そのバトルで使ったやつで、ね、それをね、あの電池でしか動かないんですよ、9ボルト電池でしか。でも今の時代みんなアダプターを使うじゃないですか。
そうだね、みんな電源でね、取ります
よ。アダプターにできないかと思ってやったんですけど、ゲルマニウムはね、ゲルマニウムとそのアダプターって相性が悪いみたいでね、あのちゃんと動かなかったんですね。でね、挙句の果てにね、極性を間違えてしまいました。あのコンデンサーが爆発しました、ね。買って1週間で、あのお釈迦になってしまったので、あのまあ直しましたけど。
本当にボンってなった。
そう、びっくりした。あのクラッカーが鳴るみたいなね。でね、パーン。
あのだから実験の失敗するシーンのみたいな感じの。
あのなるね、あのめちゃくちゃびっくりするよ、
いやそれびっくりするわ。
そんなことをしながらね、発音をこよなく愛してますから、まあ、直して使うんですけどね、まあ、結局そこでね見つけてしまったのはやっぱね、あの東京エフェクターさんって高円寺にあるエフェクター専門店があるんですけど、こちらの方にちょっとねお邪魔してさせていただいたんですよ。こういろいろ話をしてたんでね、そこがね、あの表立って売ってないエフェクターを売ってるんですね、
はいはい、
東京エフェクターさんが作った。
なるほど。
そちらのファズを1台、ちょっといただきまして、
お、
もちろん買いましたよ。
買いました、
ね、あの買いまして、使ってみたらね、いやもう言葉じゃ表せないみたいな、あのね、目の前からすごくタイプな女性が現れてきたかのような衝撃、あれがもうガツンと来ましてね、こりゃたまらんぞと、こりゃたまらんちって感じだったんでね、それをねちょっと愛用していこうかなと思ってるんですよ、
はいはい、
まあ、ほんとね、そんなねファズの世界ね、あの、まあ、ただ単に僕がどれだけファズが好きかって話をずっとしてるんですけどね。
そうだね、
あのファズ、
ひたすらファズの話をしてるから、
うん、あのね、沼だからファズバ。いや本当に
そうだね、なんかその話を聞いてるとね、
いや本当に沼なのよ。
コンデンサーのなんか製造過程までなんかこだわりましたらさ、キリがないね。
沼なのよ。だからちょっとね、まあ、まあ今年の夏はね、あのファズフェイスをいっぱい作ろうと自作しようって。
今年はファズの夏と、
ファズの夏、
もうね、
まあ、夏といえばファズですから。
おーおーおー、うん、
ピーチファズっつってね、
ピーチファズ
っつってね、夏はピーチファズですからね。
夏は家でファズを鳴らす
って、ね、ファズ鳴らすってね、もう小池さんも言ってますから、
もう、
もう家でファズ鳴らしてください
って、ね、みたいな、
まあそんなことで
ファズの回でしたと。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
銀ちゃんです。銀ちゃんのおほほな癒しの時間へようこそは、毎月第3木曜日、銀ちゃんがゆるくトークしております。みんな聞いてね。
すいません、まだやってますか。
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫。毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女家ゼロのトーク番組、
最高だな。締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
レガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
まあね、あのファズの話を延々としましたけれども、まああの、まあ皆さんに伝えたいのは、ファズがいかに素晴らしく、ファズが原点にして頂点であり、ファズがいかに素晴らしいことだ。私がどれだけファズが好きかという話をね、しましたけどもね、ただね、ただね、 あの話す相手がねあのドラマなんです
よ。そうなんだよね。なんか、まあ、単語単語は聞いたことあるしさ、わかるけど、
うん、そしてね、あのなんだろう、西田さんの周りでねパズを使ってる人がねあんまりいないっていうのはね、
まあまあまあいないような気がする。
うん、あれちょっとディストーションとかなっちゃう。ちょっと違うんだなってね、やっぱディストーションじゃないでパズなんねんなってもね、ちょっとね私オパグはね思いますけれどもね。まあね、次回、ブルースドライバーとはいかにな。
続くんかよこの系統。あれだね、君前回はひたすらアクアリウムの話してさ、ひたすらファーストの話をしててさ、なんかこんなご時世だけど君楽しんでるの人生。
いやもうね、楽しむ、お気楽に行かないとね。
だね、
ダメですよ。
まあ閉塞感をね持ってるとね、もう心もやっていきますから。だとしてもなかなか楽しんでるよね。
いや、辛いことをね楽しんでしまえっていうのはね。
そうだね、このチャンスにね、
このチャンス、
この機会、この機会、
このチャンス、
これをチャンスと、このチャンスと、
いやいや、ほんとね、逆にチャンスだとね、ヒントチャンスですから、自分のね、不安はね、いろいろありますけれども、不安に負けない、ね、ご飯をしっかり食べる、よく寝る、ね、ちゃんと正しいものか正しくないものかを見極める、そしてパスを踏む、そしてかき鳴らすギターを、ベースでもいいぞ、ドラムも叩け、もうそれでもう解決だこれ。平和の近道ってのはやっぱねパズですよ。ピンときてない。
ピンと来ないね。まあパズ踏んどけば世界は平和にな
りますからね。
なるのね。
まあ何が言いたいかというとね、一つのね夢中になれることをねひたすらやってみなさいと。こういうご時世だからこそね。
ああそうだね。
でね、ストレスとかね嫌だなって思うことはね、むしろ自分の糧になりますから。
ああそうそうそう。それを乗り越えた先にね。
それがないとね、ストレスがないとね、人間早死にしますよ。
あ、そうかもね。なんか何もなく生きてると、
なんか
あれがないし、
早く死んでもいいけども、なんかやっぱストレスがあるからこそこうやってパズルのこう何がいいんだろうって考える、いろいろ考えるわけです。いろんなこと考えるわけです。ね、美味しいご飯は美味しいんだな。